2021年6月6日の第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を整えて礼拝に臨みましょう。聖歌472番、人生の海の嵐にを賛美いたします。代表者の歌声に合わせて会衆の皆様はマスクをつけたまま心を合わせてハミングか小声で、そして心の声で高らかに賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。恵み深い神様、今朝もこの礼拝堂で、またオンライン礼拝の場で聖書の御言葉を共に分かち合う恵みを感謝します。 礼拝に集えず、オンライン礼拝にもつながることが困難な方のところにも、主の恵みが豊かに注がれますように。6月の第1週、2021年も半ばを迎えようとしています。新型コロナの影響を受けて1年半の忍耐の時を私たちは過ごしてきました。このコロナ禍の中にあっても礼拝が守られている恵みを感謝します。依然として困難な状況が続いていますが、医療現場で治療に当たっている医療従事者の方々の疲れが癒され、その働きが報われますように。この逆境の時代に、私たちが自らの歩みと私たちの社会の在り方を主にあって考え見つめ直す時として、私たちが方向転換すべきことがあれば、それが示されるように導きください。私たちは疲れを覚える時もありますが、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとの御言葉に立って、御言葉から力を得て歩んでいきたいと願いますので、どうか導いてください。今日という日は、今日一日しかない、かけがえのない一日です。今日の礼拝で心に届く御言葉をしっかりと受け止めます。この礼拝が主の栄光で大いに満たされるように、殉教の時も逆境の時も、私たちと共にいてくださる平和の君、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。会衆の皆様はマスクをつけたままで小声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も一緒に聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書のダニエル書12章4節から13節の御言葉になります。ダニエル書12章4節から13節の言葉です。ではお読みいたします。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。ダニエル書12章4節から。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探し回る。私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていた。一人は川のこちら岸に、もう一人は川の向こう岸にいた。その一人が川の水の中に上にいる、あの天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになると終わるのですか。すると私は川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就する。 私はこれを聞いたが理解することができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもの誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解する。ジョークの捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしいものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者は。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。いよいよダニエル書最後の聖書箇所となりました。ここまでダニエルは国々の栄枯盛衰、そして権力者の移ろい、また主なる神様以外に絶対的な存在などないんだと、絶対的なものだと存在しないんだということを啓示を通して示されました。そして栄枯盛衰やその移ろいのたどり着く先は現存するこの歴史の終末であって、その終末に至るまでにはかつてないほどの苦難があると教えられました。さらにはその終末の時には永遠の命に入るための復活と永遠の処罰に処せられるための復活があるということも教えられました。で、先ほどお読みしたこの12章4節では、神様がダニエルに、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけという言葉を持って、ここまで語られてきた啓示の言葉をしっかり保管し、そしてこの啓示の言葉が成就するのを見守りなさいと命じられました。なぜならばその言葉に続く、この言葉に続く言葉ですね、時が満ちればこの真理の言葉を人々が追い求め探し求めるようになるからだと言うんですね。人々はこう知識が人を幸いにすると追い求めて、知識を情報化して、またその情報化した知識をこう蓄えることに救いがあると追い求めるけれども、その神を抜きにした知識の儚さ、虚しさ、虚無に気づく人々が真の知識を追い求めて神の啓示の言葉を探し回る時が来るから、その時いつでも提供できるように与えられた神の言葉をしっかりと守り保管し、そしてあなた自身がこの神の言葉を生きなさいと命じられたわけですね。以前も少しこうお話をしましたけれども、私たちは今人工物の量が天然物の量を超えるような時代に生きています。人類の歴史が6000年なんだか1万年なんだかよく分かりませんけれども、この100年間の間に神の作られし美しい自然が人間の手によって淘汰され、支配されて、破壊されて、ついに人間の手によって作り出されたその人工物が天然物の量を上回るというとんでもない事態を生きています。そしてもし人工物こそ人間の知恵とまた知識の粋だと誇り続けながら、このままの勢いでずっと人工物を作り続けることをやめることがないならば、2040年には人工物が天然物の3倍の量に達するっていうんです。そんなこと考えられます？人工物と天然物の比率が1対1になった今、私たちどんな状態に陥ってますか？新聞等々で見た方々もいらっしゃると思いますけれども、オーストラリアにタスマニア島という北海道の8割にあたる島がありますけれども、 その島に大きなこう変化が起こっているというんですね。人工物の増加に伴う温暖化によってこう水温が上昇して、栄養分豊富な冷たい水がこう流れてくることがなくなってしまって、この数十年間で豊かな巨大な昆布の森が 95% 消失してしまったっていうんです。シュノーケリングとかスキューバダイビングをしたことがある方々はこうご存知だと思いますけれども、海中の昆布などの海藻というのは陸上の森のようで、その森の中、その海藻の間をたくさんの魚がこう行き交っていて、そこにこうたくさんの生物が行き交うんですね。でそれをこう上から見てもいいですし、横から見てもいいですけれども、上から見ると本当に空をこう飛んでるんじゃないんだろうかと思うぐらい美しい、光景が海の中に広がってますけれども、その海藻がなくなって海の中の生態系が壊れてしまったっていうんです。私自身こう毎週海に入ってますけれども、サーフィンを始めた14年前と比較しても、海水温が冬でもこう少しあったかいなと、昔ほど冷たくないなと感じるほどに海水温の上昇をこう身近に感じますね。そして今私たちが直面している感染症の問題も人工物によって天然物の破壊が進んでしまったものだと言われてますよね。じゃあこういう事態になることを聖書は傍観していたんでしょうか。聖書は黙っていたんでしょうか。そんなことないですね。いろいろな聖書箇所で何度も何度も何度も何度も警告してきました。神の言葉を守り、神の言葉に従って生きるならば、あなた方人間のみならず自然動植物たちも平穏に生きることができるとおっしゃってくださいましたけれども、神の言葉を守らず、被造物に対する慈悲とか思いやりとか寛大さも忘れて、ひたすらに自分のために生き、自分の思いをなし、自分にとって気持ちのいいことだけを追求していくような生き方によって、今自分で自分の首を絞めているようなことになってますよね。先月の総天祈祷会で出エジプト記をこう学んでいったんですけれども、4000年前に書かれた出エジプト記のその内容が21世紀の現在の姿をしっかりと予見していることがこう見えてきます。出エジプト記の23章に行ってみますね。出エジプト記23章の10節からですね。出エジプト記23章10節。6年間はあなたは地に種をまき収穫をする。しかし7年目にはその土地をそのまま休ませておかなければならない。民の貧しい人々が食べ、その残りを野の生き物が食べるようにしなければならない。ブドウ畑、オリーブ畑も同様にしなければならない。今ここで神様はイスラエルの民たちがこれからこう入っていく約束の地において、あなた方は農業を営むことになるんだけれども、必ず守らなければならないことがあると言います。それは6年間畑を耕かして、作物を収穫したならば、7年目には一切の農作業を休んで、その土地を休ませて、自然に生え出てきた作物は決して収穫してはならず、貧しい人たちや野の生き物たちの食べ物にしなければならないとこうおっしゃるんですね。大量消費、大量生産、大量消費ということを目的にした農業を営むのではなくて、分けること、分かち合うこと、必要以上に土地を疲弊させないこと、必要以上に作物を生産しないこと、そして何よりも自然の中の営みであるということを忘れずに、動植物との共存、自然との共存、生態系の保存を決して忘れてはならないとアドバイスをしますね。でさらに12節ですね、12節。 6日間は自分の仕事をし、7日目にはそれをやめなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や寄留者が息をつくためである。6日間一生懸命に働いたならば、必ず7日目には休みなさいって命じますね。何のためですか？働き手たちのためでしょうか？もちろんそれもありますね。でもそれ以上に、一緒に働いている牛やロバが休めるようになるためだっていうんですね。家畜だからといって、畜生だからといって、息のない無機物を乱暴に扱うようになりふり構わず扱っていいのではなくて、彼ら家畜にも敬意を払い、仲間として配慮し、息をつかせるようにするためだっていうんです。さらに19節言っていますね。19節こういう言葉がありますね。あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならない。あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならない。この言葉はレビ記とか申命記にも出てきて、聖書には計3回出てきますけれども、イスラエルの民たちがこれから入っていくカナンの地の住民たちは、子ヤギをその母の乳で煮て食したり、または偶像に生贄としてこう捧げていたようなんですけれども、神様はイスラエルの民たちにこれを禁じます。どんなにそれが人間の、私たち人間の味覚をかきたてるものだとしても、子ヤギを母ヤギの血で煮るなんていうむごたらしいことは、神がお作りになった自然の道理に反するっていうんですね。自然の道理に反することを人間がすることによって、人間の力を誇示しようとするわけですね。子ヤギにとって母ヤギの乳って何ですか？もちろん栄養分ですね。でも栄養分だけではないですよね。慰めであって、癒しであって、守りであって、安らぎであって、母親の愛そのものですよね。母ヤギの愛そのものですね。母ヤギの乳で子ヤギを煮るなんていう愛情のかけらも感じられないような、神の作られし自然の道理に反する行為を神様は断固として反対します。物事を進める時の動機やその基本姿勢が愛情であるのかということを神様は問うわけですね。アニマルウェルフェアなんていう言葉がここ最近言われますけれども、日本語に訳すと、その家畜福祉とか動物福祉なんていうふうにこう訳されますが、聖書では当の昔に4000年前から言われてますね。4000年前どころか、創世記一章の時から言われてます。そしてこのような被造物に対する配慮と共存意識が込められた神の言葉を守るならばどうなるのか、25節言っていますね。23章25節。25節。あなた方の神、主に仕えよ。そうすれば、主はあなたのパンと水を祝福する。私はあなたの中から病気を取り除く。あなた方の神、主に仕えなさい。あなた方の神、主に仕えなさいということは、語られた神の言葉を守りつつ生きなさいということですね。語られた神の言葉を守りつつ生きるならば、パンと水が祝福されて病気まで取り除かれると言います。でも今私たちが直面している逼迫した問題は何ですか？神の言葉もへったくれもない、自然との共存もへったくれもないところを歩み、一方ではパンがあふれ、一方ではパンがなく死んでいくような事態を前にしても、国境だ、国益だ、先進国だ、発展途上国だと言いながら、根本的な解決には至らず、もちろん見栄がありますから解決しようとしますけれども、実際に解決しようとはしないですね。次世代の戦争は水戦争だなんて言われたりして、水資源争奪の最終戦争が始まったなんていうタイトルの本まで出版されるような時代に私たち生きてますね。 そればかりが全世界で日本も今経験してますけれども、気候変動による突発的な洪水が起こって海面が上昇して、それまで住んでいたところに住めなくなって、移らなければならないという人たちが生じている水被害、水被害が今実際に起こってますね。地球全体で言いますと、全くもってパンと水を祝福するというようなところを生きていることができていません。そしてこれらの幸せの一つが、今私たちが直面している感染症ですね。あなたの中から病気を取り除くのではなくて、神の作られし動植物などの自然に対する愛情も配慮も敬意もなく回している資本こそ全てだという価値観の中で、全世界の社会が回って、あなた方の中に病気が蔓延しているという事態を招いています。私たちの罪が表面化してますね、病という形で。でもそんなの罪だなんて認めません。神の言葉を守り行わなければどうなってしまうのかという御言葉の成就を今私たち人類は経験してますね。今になってやっと私たち循環型社会だなんていう言葉をこう使ってますけれども、神様が出エジプトをしたイスラエルの民たちに4000年前に語った啓示の言葉、その啓示の言葉こそ現代に求められる姿勢で生き方で、現代にぴったり当てはまる最先端の言葉ですね。今世の中そうだって言うじゃないですか。聖書の御言葉は古めかしい、今の時代にそぐわない、なんだかわけのわからない宗教本などではありません。時代も空間も超越した、どんな時もどんな状況でも最優先で守るに値する最先端の言葉ですね。このような神の言葉をダニエルは終わりの時までしっかりと守り、その言葉の成就を見守りなさいと言われました。そして今私たちにも言われてますね。クリスチャンでさえ物事の答えを聖書に求めようとしない時代、それが今の時代ですね。クリスチャンでさえ物事を聖書の言葉に求めようとしないで、人の言葉や人の書いた本や人の発する情報や自分の感覚や自分の経験に求めようとする時代、それが今の終わりの時代です。だからダニエルに語られたこの言葉をしっかり保管し、守り、生き、その言葉の成就を見守りなさいというこの言葉が私たちに重く迫ってきますね。世の中のことはこうひとまず横に置いておきまして、私たちキリスト者にとって最も深刻な問題は、この神の啓示の言葉である聖書の言葉がその人生において最も大事な根幹になっていないということですね。皆さんの人生にあって最も大事な根幹が聖書の言葉になってますか？神の言葉に感動もなければ、心が震えて涙があふれることもなければ、御言葉を通してイエス様に出会うこともなければ、むしろ心がしらけてしまい、よくわからない、わけのわからない、ちんぷんかんぷんな書物ですね。聖書はその多読することももちろん大事なことだと思いますけれども、聖書は多読することよりもたった一節の言葉でいいので、その言葉を持って神様と格闘し、神様の御旨が何なのかを探り、神様がその言葉を通して私に何を語ろうとしておられるのかを祈りを持って察し、そして教えられたことを実践することの方がはるかに大事で、それこそ聖書を読んだことになります。聖書の言葉に没入し、深く入り込むことなくして、どんなに聖書をたくさん読んだところで心を打ちませんし、イエス様に出会うこともありません。たった一節でもいいので、 聖書の御言葉を持って神様と格闘してみてください。ダニエルはそうしました。でそうしたダニエルにイエス様が現れて言葉をかけてくださいますね。5節から7節見ていますね。12章の5節から7節。私ダニエルが見ていると、見よ、2人の人が立っていた。1人は川のこちら岸に、もう1人は川の向こう岸にいた。その1人が川の水の上にいるあの雨布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになると終わるのですか。すると私は川の水の上にいるあの雨布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けて上げ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就する。今ダニエルはチグリス川のこうほとりにいますけれども、そのチグリス川のほとりので、幻のうちにこの啓示の言葉を与えられていますが、そのチグリス川のこちら岸とそしてあちら岸にそれぞれ御使いが立って、またその流れている川の上に、衣を着た雨布の衣を着た人を見ます。以前も言いましたけれども、黙示録に書いてある長い衣、足まで垂れた衣を召しておられるイエス様の姿から洞察するに、ここに現れているこの雨布の衣を着た方もイエス様だと思われます。そしてダニエルに出会ってくださったこのイエス様にダニエルはですね、あなたは今私に世の終わりとそれに伴う信仰者たちの苦難についてお示しになっていますけれども、それはいつ起こりいつ終わるのでしょうかと質問を投げかけますね。するとイエス様は、一時と二時と半時のうちに起こって終わりが起こると、一時と二時と半時のうちに、そのことが起こって終わりを迎えると、そしてその終わりは聖なる民、信仰者たちがその信仰ゆえに経験する激しい迫害と苦しみの終わりをもって全てが成就すると語ってくださいました。ここに出てくる一時と二時と半時っていうのは、以前もこう見ていきましたけれども、イスラエルの民たちを迫害して苦しめたアンティオコス4世エピファネスですね。そのアンティオコスエピファネスがエルサレムにおける神殿礼拝を禁じた紀元前168年の12月15日から、そのエピファネスが死んで、ついに3年半ぶりにエルサレムでその神殿礼拝が回復した紀元前165年の12月25日のこの3年半のイスラエル民族にとっての艱難の時を表しているとまず言われますけれども、そればかりではなくて、もっと広い意味で世の終末に至るまでの抽象的でありますけれども、その期間を指し示しているものだと思われるんですね。いずれにしろ、今ダニエルに現れたイエス様が教えてくださっているのは、信仰ゆえに苦しみを通ったキリスト者たちが神の手によって、神によって報われる時が来るということですね。信仰ゆえに、信仰者たちがその信仰ゆえに苦しんだ苦しみが神によって報われる時が来るということを教えられているんですね。で前回のメッセージの時も話しましたけれども、ここで重要なのは終末がいつなのではなくて、確実に来る終末を前にしてどう生きるのかが問われてますね。8節以降のイエス様の言葉をそれをよく表しています。見てみますね。8節から、私はこれを聞いたが理解することができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもの誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは 理解する。ダニエルは今イエス様に今語られた言葉が理解できませんって言うんです。今語られた言葉が理解できないから、どういうことなのか、どういうことなのか詳細に教えてくださいと、さらにこう質問を投げかけるんですね。そしたらイエス様は何て答えたかというと、ダニエルよ行けと答えます。詳しい説明はなくて、ただ行けとおっしゃるんです。あれだけ敬虔な信仰者であって、今3週間の断食祈祷までしているダニエルでさえも神の啓示の言葉が詳細に何なのかがわからないんです。でそんなダニエルにイエス様は何ておっしゃるかというと、十分だ、それで十分だ、それぐらい知っていれば十分だから、あなたはあなたの日常に、あなたはあなたの人生の現場に帰りなさい、そしてキリスト者として生き抜きなさい。また決して与えられた神の言葉を理解できないからといって御言葉から離れるのではなく、与えられた御言葉が変質しないように守り、時にかなって成就していく御言葉の達成を見守りなさいとおっしゃるんですね。さらにこう10節を見てみますと、理解のできないダニエルを放っておかれるのではなくて、神の手によって練られた賢明な者たち、つまり神を恐れ敬い、神がお与えくださる知恵に頼る者たちは理解するようになるとも言ってくださってますね。神様は今すべてのことをいちいち詳細に教えてくれることはありません。理解できないというダニエルに対して、イエス様がじゃあ理解させてあげようとはおっしゃらずに、ダニエルよ行けっておっしゃるんですね。理解できたから行けではなく、理解できなくても行けとおっしゃいます。だからといって語られた啓示の言葉をあなたは金輪際理解できないなんてことをおっしゃらずに、賢明な者たちは理解するとおっしゃってくださいます。つまりダニエルよ、あなたは私の目から見て明らかに神を恐れ敬い、その御言葉に従って生きようとする賢明なものであるから、理解できる時が来るから安心して出ていきなさいと、やんわりと示してくださってるわけですね。物事には時があります。理解できる時があって、理解できない時があります。読み解ける時があって、読み解けない時があります。人のアドバイスが耳に入ってくる時があって、人のアドバイスが耳に入ってこない時があります。親の助言が鬱陶しくざれ言のように思える時があって、親の助言が正しかったと思える時があります。そして大概理解でき、読めとけ、耳に入り正しかったと思える時は、困難を通って自分の力で生きることに限界を感じ、自分以外の誰一人として批判できるような人はいないというヒリヒリするような経験をした時ですね。またこれと同じように神の言葉が見えない時があり、神の言葉が見える時があります。神の言葉なんかわけのわからない、何の力にも感じない時があり、神の言葉が慰めであり、救いであり、オアシスであり、癒しであり、食事であり、需要競争であり、真理であり、そして全ての答えであると思える時があります。そして大概神の言葉が見え、神の言葉が慰めであり、救いであり、オアシスであり、癒しであり、食事であり、需要競争であり、真理であり、すべての答えだと思えるときは、あんなにも人の語る言葉が、世の言葉が魅力的で、それに魅了されていたのに、こんなにも冷めるものかと、冷静に思ってしまうほどに、世の言葉に冷め、 おいしい食事をしても、いい運動をしても、いい出会いを経験しても、いいと言われる知識を得ても、役に立つという技術を体得しても、病が癒されても、小さなことに小さな幸いを感じる、覚えることができても、なんだか心の奥底が満たされず、おろおろし、ガタガタし、イライラし、まとわりつくようなこう不安に苛まれ、結局どこにも行くあてもなく、神の前に頭を垂れ、涙を流し、鼻水を流しながら祈った時ですね、今理解できることが全てではありません。これから理解できることがあります。そしてこれから理解できるところへと導かれるためには、私たちのなすべき信仰的責任がありますね。テモテの手紙に言っていますね。第2テモテの手紙3章です。テモテの手紙第2テモテ3章12節ですね。テモテの手紙第2、3章12節。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。迫害を受けるほどにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願い、また生きること、それが私たちキリスト者の信仰的責任ですね。じゃあキリストイエスにあって敬虔に生きるって何でしょう。第一テモテの6章言っていますね。第一テモテ6章の3節から、第一テモテ6章3節からですね。第一テモテ6章3節から、違ったことを教え、私たちの主イエスキリストの健全な言葉と敬虔にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、敬虔を利得の手段と考える者たちの間に生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う敬虔こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。私はすべてのものに命を与えてくださる神の御前で、またポンティオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って証しをされたキリストイエスの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まで、あなたは汚れなく非難されるところなく命令を守りなさい。キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように。アメン。 今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。これがキリストイエスにあって経験に生きるということですね。富む者たちと言いますけれども、ここを読むときに私たち大概、私は富んでいないと思います。でも私たち富む者たちですね。今の世で富むことを目的に生きるのではなくて、来たるべき世において立派な土台となるものを蓄え、誠の命を得ること、これが私たちキリスト者の信仰的責任ですね。しかし責任だからといって私たちの力でなすものではありません。その過程すべてがただただ主の慈しみと憐れみと恵みですね。私たちはキリストと共に天の王座につく王にふさわしい品性を諦めずに、この与えられた地上の歩みを用いて練習し習得させていただくんです。習得しますけれども、それは私たちの力ではないですね。私たちの功績でもないですね。それすべて私たちの功績ではなくて、ただただ神様の慈しみと憐れみと恵みですね。そしてダニエルはこの信仰的責任を全うし、今私たちも全うさせていただく道を歩んでいますよね。そして全うさせていただいた賢明な者たちは理解するんです。神の言葉を、主の言葉を、主の御手を、そして世の中の成り行きを理解するんですね。世のことを思って世の中を理解するんじゃありません。人の言葉を思って、人の与える知識とか知恵を持って世の中を理解するんじゃありません。神の言葉を思って世の中を理解するんですね。テモテの手紙第2の2章言っていますね。第2テモテ2章7節ですね。第2テモテ2章7節、私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます。主はすべてのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます。主を恐れ敬い、キリストイエスにあって経験に生きようと願い生きる賢明な者たちに、すべてのことについて理解する力をお与えくださるって言うんですね。世の中何も複雑なことなんかありません。至ってシンプルですね。私たちは何がわからないとこう複雑だと言いますけど、至ってシンプルです。神のものかそうでないか、これだけですね。神のものに情熱を注ぐか、神のものでないものに情熱を注ぐかの違いだけですね。複雑にしているのは人間です。人間自ら複雑にして、その中で知識だ知恵だと言って、その複雑さをあたかも解いているかのように世に示してきますね。でそれにみんな心を惹かれてきますね。でもっと複雑になります。でも聖書そんなことやないですね。神のものかじゃないか、神のものに情熱を注いで生きるのか、それじゃないものに情熱を注いで生きるのか、それだけですね。ダニエル書の12章最後に戻っていますね。最後の言葉です。12章の11節から13節ですね。ジョークの捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしいものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者はあなたを終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。ここで言っていることもややこしいように見えますけれども、ややこしいことなんかありません。 1290日とか1335日という数字が一見するとこうややこしいように見えますけれども、ややこしいことないですね。7節で一時と二時と半時というのが出てきましたけれども、それを3年半とするならば、1290日というのは3年半プラス1ヶ月になります。つまりこの1ヶ月が何を意味しているのかと言いますと、アンティオコス・エピァネスによって苦しみを受けたイスラエル民族へのその苦しみで、信仰者の苦しみが終わるのではなくて、世の終末までキリスト者に対する苦しみが続くということを表しているんでしょう。そのプラス1ヶ月というのが、でその苦しみを耐え忍び、キリストイエスにあって生きようとして1335日に達する者は幸いだって言いますね。でこの1335日っていうのは1290日にプラス45した日数ですね。でこの45日という日数をイエス様が十字架にかかって復活して人々に現れて昇天されたその日にちがちょうど45日ぐらいなんですけれども、その40イエス様の45日だと解釈する解釈がありますが、それに習うならば、苦難を耐え忍びキリストと共に死に、そしてキリストと共に生きる者たちこそ幸いだと解釈できますね。もう一回第二テモテ言ってますね。第二テモテの2章ですね。第二テモテの2章11節から次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となる。キリストを否むなら、キリストをまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。真実なキリストと共に死に、耐え忍び王となったキリスト者たち、ナルニア国物語の映画をご覧いただいた、その見たことがある方ご存じだと思いますが、あそこに出てくる4人の子供たちどうなってます？みんな王になってますね。面白いですね。みんな王になってますね。あそこで真実なキリストと共に死に、耐え忍び王となったキリスト者たちが至るところ、それがダニエル書の12章13節ですね。もう一回戻ってみますね。12章13節。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。クリスチャンは一体どこに向かって生きているのかという問いに対する答えが、このまさにダニエル書12章13節の言葉ですね。すなわち真実なキリストと共に死に、耐え忍び王となったクリスチャンは、この世での安息に安住するものではなくて、来たるべき世において真の休息に入るために、神がお与えなさる割り当ての地に向かって歩むものですね。これは聖書いらなく、開かなくてもいいです。画面に出るので、コロサイ3章にこういう言葉がありますね。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。キリストに仕えて歩む者たちは御国という相続が約束されています。滅びゆくこの地上の不動産が私たちに約束されているわけではありません。今ダニエルはイエス様に太鼓判を押されましたね。あなたはこの世での信仰の戦いに打ち勝ち、来たるべき世において神のお与えなさる相続割り当ての地、御国を受け継ぐことができて、そして真の休息に入ると太鼓判を押されました。今90代のダニエルにその太鼓判が押されるわけですね。これで今日でこのダニエル書の公開終わりです。神様は現代において、この現代日本においてダニエルを求めておられますし、ダニエルをお立てになっています。そしてそのダニエルたちを守るために天の御使いを使わせてくださってますね。 この言葉が馬鹿げた話に聞こえますか？それとも神の言葉として迫ってきますか？ダニエルたちは、そしてこのダニエルは信仰を世の富や栄華と引き換えにはしませんでした。地上での繁栄を目的に生きるのではなくて、来たるべき世に焦点を合わせて生きています。だからといって決して世捨て人にはなりません。だって父なる神様が一人子イエス様をお与えになったほどに愛した世ですから、この世と調子を合わせることはしませんが、この世に愛情を持って接して生きていきます。そして人々を自分へと導くのではなくて、神へと、救い主イエス・キリストへと導いていきますね。そしてそれがたとえ権力者であったとしても、ひるむことなく神へと導きます。でついに休みに入れと言われるところへと召されていきます。ダニエル書にこう記されている真に幸いなダニエルの生き方に習い、現代のダニエルとして生きることを主イエス様に期待されていることを感謝しつつ、共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の神様、私たち人間が私たち人間の文明を誇る頂のような時代に私たち生かされていますけれども、ダニエル書を通して全くもって古びていない、むしろ今の時代にあって最も新しい御言葉を私たちにお与えくださいました。この御言葉がざれごとに聞こえるならば、私たちの固くなな心を砕いてください。そしてこの御言葉があなたの声として聞こえるならば、聞こえたところでとどまるのではなく、聞こえたことを実践しながらダニエルのように歩んでいくことができますように、聖霊なる神様どうぞ助けてください。そしてあなたがこの生き方を全うするように導いてください。御言葉を感謝いたします。そして私たちにダニエルのような生き方を期待していてくださっていることも感謝いたします。私たちの愛する唯一の救い主キリストイエスの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌521番です。ご無理でない方お立ちください。 うぞお座りください。はい、それでは2021年テーマソングを主話をもって賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。幸いなことよ、忍んで待ち1335日に達する者は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた改宗一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。